説教、この方こそ主メシア、石橋秀夫牧師です。
中村晴美さんが洗礼を受けられまして、本当に教会にとっては大きな喜びであります。戦後でありますが、小学生時代、河原町に大きなテントが作られて、そのテントで礼拝が捧げられるようになったということでありますが、宣教師の礼拝、そこに導かれていって、やがてその1年後ぐらいに、そのテントはなくなりますけれども、そこで教えられたこと、それが人生の規範となったということをお話しくださいました。で、人形町に事務所を持っておられて、南越谷から毎日電車の中で聖書を読まれておられた。そして事務所ではまず祈りを持って仕事を始められた。そのようなことをお話しくださったわけであります。お二人のお子様方では結婚をされて家を出られ、また奥様は脳梗塞で倒れられてお話ができない状態にあります。そのことを覚えながら、つながりたい、洗礼を受けてつながりたい、奥様とつながりたい、主にあってつながりたいという祈りを持って、洗礼式に臨まれたわけであります。受洗人備会はエフェソ書を学びますが、またその途上にありますけれども、洗礼を受ける決心をされましたので、今日の洗礼式となりました。本当に、聖書のエフェソ書の言葉を素直に聞いてくださり、感動したというふうに教えながら聞いてくださいまして、本当に素直に御言葉を聞く姿に接しまして、私も励まされました。このようにクリスマスの礼拝において洗礼式ができましたこと、心から主に感謝しています。クリスマスの喜びは何でやるか、私の人生の初めに何があるか、それが今日の御言葉から示されているところであります。闇の中にあるものに神の栄光、その光が照らされたと今日の出来事に示されているわけであります。天の栄光の輝きに包まれる、そして天使によって主の言葉が響き渡るわけであります。その神の言葉、民全体に与えられる大きな喜びを告げる、この言葉が響くわけであります。民全体に与えられる大きな喜び、神の栄光の輝き、天上の栄光の輝きの中で、その輝きに包まれて、大きな喜びに包まれる、これは賛美の歌でもあります。天上で喜びにあふれて賛美の歌が歌われる、天上の歌が今私においても響き渡る、賛美の歌が響き渡る、私の人生の最初にあるもの、この礼拝があり、またここに天上の輝きが満たされて、天上の賛美の歌が響き渡っている、そこから私の人生を歩み出すことができる、このことがクリスマスに私たちに示される神からのメッセージであります。私たちは闇に包まれて闇の中で生きざるを得ないということがあるわけであります。その闇は様々な闇であります。 この社会自身が闇の境を感じさせられるような、そういう闇の中に生きざるを得ないということがあるわけであります。また同時に自分の内にある痛み、それは人には言えない痛み、言えたとしても自分で背負っていく以外ない、そういう痛みを背負いながら、そこに、闇の苦しみを感じながら生きざるを得ないということがあるわけであります。私たちを包むさまざまな闇、その闇の中に神の栄光の光が輝く、そしてまたその闇の中に神の言葉が響き渡る、民全体に対する大きな喜び、それが告げられるのであります。そしてその喜びは民全体でありますから、一人も欠けることなく全てのものに注がれ、全てのものが私の大きな喜びとしてそれを受け止めることができる、それがクリスマスのメッセージとして今朝今日の御言葉から教えられるところであります。私の喜びとして、さまざまな闇の中に生きる私たちがどのようにしてそれを受け止めていくことができるのだろうか、このことを私たちはロマ書の学びから教えられているところであります。この礼拝においては今ロマ書を学んでいるわけです。そしてロマ書の8章の1節以下を学び始めたところであります。今神の賛美の歌が、天上の喜びの歌が歌われている、その歌に包まれている羊飼いたちと同じように、今ロマ書の学びを通してパウロの喜びが爆発している。そしてその喜びは神への賛美の歌としてパウロを包み、パウロの口から出ている私の大きな喜び、8章の一節の言葉から学んだわけであります。ロマ書8章の一節に、従って今やキリストイエスに伝えているものは罪に定められることはありません。最初に語られること、それは罪の問題であって、罪に対する裁きとしての死の問題が語られていくわけであります。そのところで罪の問題となると、パウロは私の問題としてこれを受け止めていくわけであります。私の喜びとなっていく、全ての闇が私の喜びとなっていく、その最初に示されること、パウロの罪、神の裁きとしての罪、それは私の問題としてパウロは受け止め、そしてこの私に注がれる大きな喜びが賛美の歌を通して歌われ、また礼拝において響き渡ったわけであります。従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。この聖書の箇所でありますけれども、二人の訳者のこの場所の訳に学んだわけであります。松木次三郎先生は、今や罪の宣告はない、どこにもない、全然ないというふうに訳しましたし、カール・バルトは、それゆえに今やキリストイエスにあるものに対して死の判決が下されることは決してないと、このように訳したわけであります。喜びの言葉がこのように訳されたわけであります。罪の宣告はもうない、死の判決はない。パウロは喜びが爆発して、私の喜びとしてこのことを私たちに語りかけてくるわけであります。そしてパウロの喜び、 パウロの私の喜びが私たちの喜びとなる、私の喜びとなる、私の大きな喜びとなる、そのことをロマ書を通して学んだわけであります。今日の聖書の御言葉、羊飼いたちに、貝箱の幼子に天上の光が注がれて、神の大いなる言葉が響き渡るこの箇所、それは闇の中に生きる人間に響く言葉であります。私たちはやがて死んでいくわけであります。私の罪の問題、深刻であります。その死と罪から解放された、解放されていく民全体の大きな喜びがここで示されていくわけであります。幼子は闇の中に、罪があふれる中に誕生するわけであります。今日の聖書の最初のところでイエス様が誕生するところが記されているわけであります。あまりにも小さい出来事、主イエスキリストの誕生の出来事は本当にひっそりと、あまりにも小さい出来事として示されていくわけであります。当時は世界はローマ、世界とはローマ世界であり、ローマが支配している、世界とはローマの世界として、ローマが支配する世界、その中に本当にローマ世界からすれば隅の隅、イスラエルのなぜナザレからベツレヘムへと 旅をしていくマリアとヨセフ、マリアの中にいる赤ちゃん、このことがまず示されるわけであります。この世の闇の力に翻弄されるマリアとヨセフであります。ローマが支配しているわけであります。ローマが税金を徴収するために人口調査を行うわけであります。人口調査は生まれ故郷に帰っていって登録しなければならない。ベツレヘムはヨセフの生まれ故郷であります。登録しなかったらどういうことになるか、自分が今住んでいるところの土地をその所有権が認められなくなってしまうわけであります。イスラエルの人々にとっては土地は命であります。神から与えられた修行の土地であります。先祖から受け継いできた、守り抜いた土地であります。その土地を所有していくために生まれ故郷によって人口登録をしなきゃならない、これほどの迷惑な話はないわけであります。もう罪の闇の中に生きる人間の悲しさがマリアとヨセフのベツレヘムの旅の中に示されているわけであります。しかもその旅は大変危険なものであり、マリアの中にあった幼子の命もいつ奪われるかわからない、そのような危険な旅となっていくわけであります。この世の闇の力に翻弄されるマリアとヨセフ、そのうちにある幼子、そのことが最初のところで示されるわけであります。誕生した血の御子は 会話を経験される。やっと命をつないでいる、そのような血の御代として示されてくるわけであります。何とも頼りない救い主の誕生の姿であります。しかしながらこの幼子が指し示されます。夜野宿をしている羊飼いたちに神の栄光が輝く、羊飼いたちを照らすのであります。この神の栄光は羊飼いたちを示すとともに、何よりも会話桶に寝かされた血止めが照らされるわけであります。そして天上で大きな喜びが沸き起こった、その喜び賛美の歌が神の栄光とともに羊飼いたちを照らし、羊飼いたちに響き、その賛美の歌が羊飼いたちを包むのであります。八節を見ていただきたいと思います。主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそメシアである。あなた方は布にくるまって会話桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方の印である。今にも奪われるかもしれない、耐えられない血の御子、会話桶の血の御子、この血の御子が与えられたことが天上の大きな喜びであり、天上で賛美の歌が歌われている、それが天使たちにも注がれて、天上の賛美の歌に羊飼いたちが包まれるのであります。羊飼いたちを照らしているこの輝きと、そこに響く御言葉を今日のメッセージとして聞くわけであります。民全体に与えられる大きな喜びが告げられるわけであります。民全体が受ける大きな喜び、その喜びは民全体でありますから、どのような人も私の喜びとして受け止め、神の賛美が湧き起こる、そういう喜びがどのような人にも開かれた、神への道が開かれたと喜びの歌が歌われ、メッセージが響いていくわけであります。光に照らされている羊飼いであります。この羊飼いたちは光から無縁な存在者であると言っていいわけであります。羊飼いたちはもう全ての光から無縁の存在者、この世の光からは全く無縁であります。町の光も王の光も神殿の光も彼らのとこには届かない。届かないというよりも、羊飼いたちはその光を必要としない存在者であると見ることができるわけであります。この世の光に照らされなくても生きていける存在と見ることもできます。人口調査などという面倒くさいことをしなくても済むわけであります。彼らは土地を持つ必要はありません。その野原が、石ころだらけで羊を飼うのには困難な、草を見つけることも困難な場所において、その草を見つけ羊飼いたちを養う、彼らの生きる場はそのような荒野であります。自分の土地を必要とはいたしません。死というものもそれはもう自然に受け止めることができるわけであります。 命あるものは死んでいく。自然の子、それが羊飼いと見ることができるわけであります。羊飼いたちが野宿しながら夜通し羊の群れを胸に、番をしていた。夜通し羊の群れの番をしていた。羊たちにとっては夜が一番危険であります。命を奪うものが迫ってくる。命を奪うものが迫ってくる。町の人々は寝静まっているそのところで、羊飼いたちは目覚めているわけであります。起きているわけであります。羊たちを守っているわけであります。そこに突然天使が現れて、神の栄光に包まれる。羊飼いたちは目覚めているわけであります。寝ていて、起こされて、寝ぼけて、神の栄光に照らされてびっくりして驚いて、寝ぼけばのことということではありません。起きています。はっきりと神の栄光に照らされて、神の言葉を聞いた、神の賛美をはっきりと聞くことができた。それが羊飼いたちであります。恐れるな、私は民全体に与える大きな喜びを告げると、恐れるなという言葉が最初に響くわけであります。その罪を指摘して裁く神ではありません。まず響くのは恐れるなという言葉であります。神様から喜ばれる要素、羊飼いたちには何もない。この羊飼いたちは神を必要としない者たちであります。自然の子であります。命あるものは死んでいく。自然であります。民全体というふうに御言葉が示されると、羊飼いたちは例外です。死も自然なこと、自然の子です。彼らは神を必要としない者たち。王の光も町の光も神殿の光も神の光も必要としない者たちであります。そこに最初に救い主の誕生が知らされていくわけであります。無条件に、何の条件もなしに、ただただその羊飼いたちが神の光を受け、神の賛美に包まれて、神の技をはっきりと見る者として生かされていくわけであります。12節を見ていただきますと、ルカ伝の12節、あなた方は布にくるまって貝の桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところに栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。御心にかなう人にあれ。羊飼いたちが御心にかなう者たちであっただろうか。彼らは神を必要としないのであります。神の方から自分に心をかなう者として受け入れられて、神の天の言葉を聞く者として、神様がこの羊飼いたちを包まれる。そこで羊飼いたちは本当に人間を生かしておられる方に目覚めさせられていくわけであります。神の天の栄光に包まれて、神の大いなる賛美の歌に包まれて、神の技を見るわけであります。15節を見ていただきますと、天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださった ったその出来事を見ようではないことを話し合った。その神の技を見ようではないか、主が知らせたことをくださったことを見ようではないかとベツレヘムへ出かけていくわけであります。二節を見ていただきますと、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りであったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。天上の大いなる賛美の歌と羊飼いたちの賛美の歌が共鳴し合っている、この二十節から示されてくるわけであります。天上の大いなる喜びの歌、それが地上の喜びの歌となって、あの羊飼いたちが神を賛美している。彼らははっきりと神の救いの技を見、私の大いなる喜びとして羊飼いたちは救い主、地の海をイエス・キリストを見つめ、そこに神の技を見るのであります。羊飼いたちは私の喜びに満ちあふれて主を賛美するわけであります。この地の御子は神様の救いの技を実現していく救い主、神様から、神から使わされた神の子である救い主イエス・キリスト、闇の中に誕生し、その闇を背負い、闇の痛み罪を背負って十字架に死んでいく、そして三日目に復活する、その方が クリスマスに誕生する救い主として示されてくるわけであります。どのような人も、民全体でありますから、どのような人も神様から全く無縁な神を必要としない羊飼いたちも、私の喜びとして受け止めていくことが、受け止めているわけであります。罪から救い、死から救い、そこにどのようなものも神に至る道が開かれた、それが天上の大きな喜びとなって、そして主イエスの出来事が示されていくわけであります。罪と死、誰も担えない私の問題を救い主イエス・キリストが担ってくださった、そして私の喜びとして私のうちに膨らんでいく、その救いを実現してくださった、このお方は私のあらゆる闇を、痛みを背負ってくださるお方として、私と共に生きてくださっているわけであります。自分の心の内に傷がある、癒されない傷がある、口に出していっても所詮それは自分ですよっていかなきゃならない、しかしその傷をも主イエスは担ってくださる、私の闇を全て主は担ってくださる、そのような救い主がクリスマスに誕生したわけであります。私の大きな喜びとして主を賛美することができる、この私の賛美は天上の賛美の歌とつながり響き渡っている、そしてどのような闇にあっても私はこの礼拝において天上の大きな光がここに注がれている、その恵みのうちに私は生かされているわけであります。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、クリスマスの恵みを私たちに注いでくださり感謝いたします。まずはじめに私たちにあるものは主の栄光の光に包まれている、神の大いなる喜びが にあふれるその御業に預かっている、民全体の喜び、誰一人この大いなる喜びをから外れることはない、すべてのものが神の道に開かれている、その救いについて御言葉から教えられ本当に感謝いたします。2018年の主の恵みのうちにある1年間を導いてくださり感謝いたします。2019年の新しい年が始まります。私のまず初めにあるものが何であるか、私の心に深く強く受け止めることができますように、どのような闇が広がる世界の中にあっても、そこに神様の天の栄光の光が注がれ、神様の大いなる喜びがそこに示され、天の歌と私の歌が、神を賛美する歌が響き渡る、そういう世界の中に歩みが始めること、そのことをここに受け止めだから新しい年を迎えることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。